14泉佐野昔と今第311回中世の民衆と法華経信仰慈眼院のこけら経現在開催中の歴史館泉佐野秋季特別展祈りを届けに関連してこけら経を題材に中世の民衆と法華経信仰について紹介します。泉佐野市有形民俗文化財に指定されている慈眼院所蔵のこけら経は本堂天井裏から発見されたもので、木片を長さ約25センチ、幅約1センチ、厚さ 1.5 センチほどに薄く割り灰で作成されています。経木の両面には法華経が書写されており、バラバラで見つかることが多いこけら経にしては珍しく、一束の状態です。残念ながら書写された年月日などが記されておらず、正確にいつ頃作成されたかは不明ですが、経木一枚ごとの幅の狭さや経木両面への書写という点から鎌倉時代作成と思われます。こけらや経木と呼ばれる薄く剥いだ木の板に経文を書写したものをこけら経と言います。通常は一枚の経木一面に17字表裏の両面に書写する場合は両面で34字ずつを書写し20枚もしくは40枚で一束にしました。写経の方式は手本である法華経の形式に影響されたようで、20行ずつに切断し、折り本へ仕立てた春日版法華経が登場する室町時代半ばには、両面写経から片面写経へ移行したと言われています。また、こけら経は、塔婆を建てる造塔の功徳と写経することにより願いが成就すると説く写経の功徳が一つになっていると考えられたため、法華経の功徳と集合し死者への追善供養と来世の幸福を願って逆手に用いられることになりました。苦しい現実から逃れ来世で幸福を得ようという願いが形になったものと言えるでしょう。法華経を信仰すれば現世においては安穏を、後世では善なるところに生まれると説くものであり、社会世相の悪化とともに末法思想が広まる宮廷社会において現実の不安から逃れるために、現世と来世での幸福を祈る法華経信仰や、自己の極楽浄土への往生を説く阿弥陀信仰が広まるのは、自明の理と言えましょう。その結果、現実から離れる死に対して、念仏を唱え、法華経を読んで死後の幸福を願うようになります。さらに、鎌倉時代には日蓮の登場により、民衆社会への法華経流布が加速しました。守護勢力と根頃寺の双方に地理的にも経済的にも遠からぬ日根野荘の民衆にとっては法華経の説く功徳は希望であったと思われます。慈眼院金堂に収められた法華経書写のこけら経もこうした現世と来世の幸福を願う日根野荘の人々によって写経されたのかもしれません。歴史館泉佐野電話 469-7140 休館日月曜日、毎月、最終木曜日、いずれも祝日の場合は開館し、その翌日が休館。開館時間、9時から午後5時、無料。日本遺産、中世日根野荘をめぐる28、旅引付編12、土丸雨山城跡後編。土山雨山城の山頂や郭などからは、大阪湾や関西国際空港をはじめ、大阪南部の町並みや大阪府唯一の重要文化的景観である扇地区の農村景観を眺めることができます。令和3年度ビュースポット大阪選定、また空港方面の夜景もきれいに見ることができます。南北朝まで遡る古い城であり、室町時代から戦国時代にかけては泉と紀伊の境目の重要拠点として日本の歴史上大きな戦いの中で使用されました。最初の城主は日根野を拠点とする武士、日根野氏で、その後、南朝型で楠木一族の橋本正隆が城主となりました。正本公を旅引き付けにも、戦乱から逃れようとした日根野城、入山田村の人々の記述もたびたび登場しており、遺構や祭り、記録などから水と雨乞いの信仰の場であり、人々を守る山としての姿を伺うことができる貴重な山城です。問い合わせ、文化財保護課。